おはようございます、今日も今日誰のために生きる？アフリカの小さな村が教えてくれた幸せがずっと続く30の物語、というタイトルの翡翠小太郎氏と正元さんの本からお伝えしております。先日はですね、最初正元さんのその幸せがずっと続く30の物語の30個が終わりました。そして今日からは、はい、パート2ということで、幸せがずっと続く6つの秘訣、6センスということで、翡翠小太郎氏の方からの方に入っていきます。はい、ここからお伝えしていきますね。まず最初に、日はまた昇る。夢の中に迷い込んだような世にも不思議な村の物語、いかがだったでしょうか。ここからは文殊村の教えを具体的にあなたの日常に落とし込んでいただきたいと思いますが、まずは空を見上げて一服しましょう。この空は文殊村につながっている。僕ら現代人の共通祖先はミトコンドリアの DNA 解析の結果、13から17万年前のアフリカの女性に行き着くことが明らかになっています。人類はアフリカから全世界へ広がっていったのです。今の日本人が失ってしまったように見える、かつての日本人の幸せに生きる感性が、人類のスタート地点、アフリカに大切に大切に保管されていたのです。歓喜して生きてきた日本人のみずみずしい精神性が、正元さんを通して再び奇跡的に日本に戻ってきたのです。そのバトンは今日あなたに託されたのです。はい、そこで幸せがずっと続く秘密。こんにちは、作家の翡翠小太郎です。プロローグで書いた通り、温泉で正元さんに会ったことからこの本が生まれたわけですが、そのご縁で幸せがずっと続く村、文殊村の解説を頼まれました。こんな素敵な村長のお話に解説を入れるなんて恐れ多い話です。とはいえ、僕自身も幸せがずっと続くものの見方や考え方を作家として18年追いかけてきた身です。さらに、日本の夜明けは銀河の夜明けだという旗を上げ、日本の精神性を引き上げたいと、これまで70冊の本を作ってきたので、村長の日本人の血の中に流れる素晴らしい記憶を呼び起こしてほしいという願いに胸を打たれ、全力で挑戦させていただきたいと筆を進めている次第です。ここからの翡翠解説編では、幸せがずっと続く村のエッセンスを僕ら現代の日本人がどう日常生活に落とし込んでいけばいいのかにフォーカスを当てたいと思っています。例えば、本文の中で正元さんがキリンの絵を頼まれて描いている時に、村長がやってきて伝えた言葉、それは自分のために描こうとしているのか、それとも人のために描こうとしているのか。人のために描くのはいいけれど、そこに自分の喜びもないといけない。人のためにやって、人が喜んだとしても、自分が全く喜びが感じられないんだったら、それはやめておけ。これを僕らが今言われたらどうでしょう。 自分のために働いてる？そこに自分の喜びはある？なければやめた方がいい。いきなり職場でそう言われたら、フリーズしてしまう人もいると思うのです。そこで幸せがずっと続くこの村のエッセンスを、僕ら現代の日本人が日常生活に落とし込めるように6つの秘訣にまとめてみました。それがこちらです。1、小さな幸せが一番大きな幸せと気づく。2、自分の本音を大切にする。3、無駄を大切にする。効率を求めない。今ここを楽しむ。4、ダメな自分を可愛いと許す。完璧であろうとしない。5、一番身近な大自然、体の感性を取り戻す。五感を磨く。6、歓喜する。そして一つ一つそれを落とし込むためにやってほしい具体的なワークをつけました。この6つの項目に沿って解説を進めていきたいと思います。まず、私とあなたは本心でつながっている。文殊村の教えは徹底的に自分の気持ちを大切にすることから始まるわけですが、すると、わがままになってしまわない？と心配に思っちゃった人もいるかもしれません。なぜ自分の気持ちを徹底的なまでに大切にし、自分を満たすことが大事になるんだと思いますか？その答えを言う前に、自分、私と他者、あなたとの関係を見える化しておきましょう。で、ちょっとここにですね、図が書いてあるんですけれども、口で説明をしますので、ちょっともしメモ書ける人は、書いてみてください。私が円、丸ですね、円だとしたら、あなたはどこにいるかというと、円の真ん中に位置します。はい。丸を書いて中心に点を書く。丸が私、中心の点があなたということになります。で、この図は私とあなたの位置関係を上から見た図になるんですが、これを横から見ると砂時計の形になっています。はい。丸に点は上から見た図。これ砂時計を思い出してみてください。上に丸があって、下に丸。はい。で、その間が細くなっていて、砂が落ちていく形。はい。これが横から見た図です。で、上の丸、上の円が私で、下の円があなただと思ってみてください。自分の真ん中、つまり本心で他者とつながっているということ。自分の、上から見た図は、丸で真ん中に点があなたと書きましたけれども、その点のところがですね、本心なんですね。なので、横から見た上の丸、そして下の丸があなた、上が私ですよね。で、その砂が落ちるところの、その、広がりの部分が本心、はい、ということになるそうです。で、自分の本心の気持ちに、自分の本当の気持ちに嘘をつけばつくほど、この真ん中の通路が狭まり、他者とのつながりが細くなってしまうのです。無理して他人にいい顔をしている人は一番大事な自分に嘘をついているので、他者とのつながりが細くなっていくのです。 だから無理して他人のためにやっていると必ず問題が起きると村長は言っていたのです。他人に嘘をつかないのが他人軸の生き方、自分に嘘をつかないのが自分軸の生き方。大切なのは自分軸の生き方です。他人に嘘をつかずいい人であろうとすると単に都合のいい人になったり自分に嘘をつくことになりかねません。それで私とあなたをつなぐ回路が詰まり、あなたという宇宙につながらない。嘘は他人を傷つけないための方便にすればいいのです。伊勢神宮の神官吉川辰巳さんは、著書一番大事な生き方は伊勢神宮が教えてくれるの中で、自己犠牲は神様が最も悲しむ生き方と書かれています。だって考えてみてください。もし自分の可愛い子供が私さえ我慢すればうまくいくとずっと我慢して一生を終えたとしたら絶対に嫌ですよね。子供にこそ自由に幸せに生きてほしいと望むはずです。親の視点を神様に置き換えたら、自己犠牲は神様が最も悲しむ生き方だとわかるはずです。神様が一番喜ぶのは誰かが犠牲になることではなく、みんなが心から笑っている生き方です。自分を満たすと周りも幸せになる。徹底的に自分の気持ちを大切にすることは、自分が自分の一番のファンになる生き方でもあります。どうして徹底的に極上なまでに自分を大切にしてあげる必要があるかというと、人は自分の幸せを極めきると、人が幸せになることを自然に望むようになるからです。先に挙げた6つのことができるようになると、心にゆとりが生まれて自分の幸せのグラスが満たされあふれるのです。すると自己犠牲をすることなく自然に他者と喜びの中でつながることができるんです。文殊村では外に干した洗濯物を家族じゃない誰かが着ていってしまっても、着てくれたんだと思うだけとありましたが、驚きませんでしたか。自分を深く満たしていると気にならなくなることが増えるんです。あなただって外に干した洗濯物を誰かが着ていっても怒らないはずです。その日に1億円の宝くじが当たって心がハッピーであればね。自分が深く満たされていたら人は争わないんです。ハーバード大学の調査では、あなたが幸せにあふれて生きていると、それだけであなたが日々接している家族や友人の幸せを感じる可能性が 15% も高まることが分かっています。あなたが幸せにご機嫌でいることが最高の社会貢献になるんです。はい、これ素晴らしい実験結果ですよね。自分が満たされて幸せにあふれて生きていることで、私と接する人たちの幸せを感じる可能性が 15% も高まるということです。はい、もう自分が幸せでいることがだけでそれだけも社会貢献ができる、はい、ということなので、ご機嫌、はい、めんくりしてご機嫌に過ごしていくことが大事ということですね。では、次に行きます。奇跡的なまでに平和だった縄文時代。かつて自分の幸せがみんなの幸せになっていた時代が日本で約1万4000年間も続いていたことを 知ってください。はい、皆さん矢作先生の本でお伝えしておりましたのでご存知ですよね。思い出してください。1万4000年間も武器を持たずに平和を貫けた世界的にも例がない奇跡の時代が日本にはあったのです。それが縄文時代です。縄文時代の遺跡は日本全国で9531箇所から発見されていますが、戦闘用と思われる対人用の武器は全く出土していないんです。狩猟用の矢尻などはもちろんありますが、対人用の武器は作られていないんです。外傷によって亡くなった人骨もほぼ出ていません。ごく稀にありますが、それも明らかに矢が刺さったような外傷の人骨ではなく、事故で頭を打っただけかもしれない程度。争いが絶えなかった世界史から見て、これは奇跡と言われています。日本列島は平和な時代が1万4000年も続いていたんです。僕らの血、つまり細胞には1万4000年もの間平和が続いた縄文時代の感性が宿っています。縄文時代と聞くと遠い昔の話と思うかもしれませんが、歴史を、左のページの図のように土葬だと例えれば、桁違いに長い縄文時代は過ぎ去ったものではなく、日本人の心の文化を形作っているベースとなる根っこだとわかります。はい、ここにですね、棒グラフのようにちょっと縦の柱を想像してください。そして、長さがですね、そうですね、12センチぐらいだと思います。12センチの、下1センチが、旧石器時代。そして真ん中の 9.5 センチ、その上の 9.5 センチが縄文時代。そして残りの 1.5 センチが、縄文時代の次、弥生時代から古墳時代、古代、中世、近世、現代、はい、という時間の流れになっています。ですから今私たちが生きて、いる時代に比べたら縄文時代はものすごい長い時間ということになりますね。刺身や鍋料理、そして露天風呂を好むのも僕らの祖先、縄文人の感性の名残です。村長は、自然と共存共栄する秘密は日本語にあると言っていましたが、日本語の訓読みの言葉、現日本語、大和言葉の源流は縄文時代の話し言葉がベースになっていると言われています。縄文の名残は消えたわけではないんです。争いを好まなかった縄文文化の名残は京都御所を見てもわかります。日本のトップである天皇陛下のお住まいにお堀がないんです。あまりに無防備、攻めようと思ったら簡単に攻められる。最初から戦うことを想定していないんです。おおらかに、朗らかに、平和的に、喜びを生きてきた1万4000年間の記憶は、あなたの細胞の中にしっかり残っています。この際ですから、根っこから日本人の血の記憶、血の響き、細胞の記憶を呼び覚ましましょう。では、幸せがずっと続く村、 6つのエッセンスを一つ一つ解説していきます。まず一つ目、小さな幸せが一番大きな幸せだと気づくことから始める、ここに最初に幸せの三箇条とあります。一つ目が、ご飯が食べられることに幸せを感じられますか。二つ目が、ただいまと言ったらおかえりと言ってくれる人がいますか。三つ目が、抱きしめられたら温かいと感じられる心がありますか。はい、文殊村に伝わる幸せの三箇条、その一つはご飯が食べられることに幸せを感じられるかでした。当たり前のように見える日常の小さな幸せにちゃんと気づく、ここが幸せの起点となるわけです。一つワークをやってみましょう。当たり前のようにある今の幸せを思いつく限り書き出してみてください。はい、ちょっと私、ペンとメモを用意するっていうのをちょっとお伝えしていなかったので、ちょっと思い出してみてください。はい、例えば空気が吸えるとかね、当たり前のことですよね。目が見える、耳が聞こえる、話ができる、ご飯食べられる、歩ける、家族がいる、仲間がいる。はい、一応ですね、ここではちゃんとノートに書いてみてくださいねとあります。はい、そうじゃないとこのワークは効果が半減しちゃいますとカッコして書いてあります。はい、後から書いてみてください。そして2つ目が、今度はあなたの最大最高の願いを一つ書き出してみてください。例えばパートナーが欲しいとか、年収1億円以上とか、海の見える家に住みたいとか、何でもいいです。一番の願いを一つ書いてください。ちょっとここでペンがない方は思い起こしてください。頭の中で、思ってください。はい、では聞きます。今最初に書いた当たり前の幸せの中から3つ差し出してくれたら、あなたが2で書いた一番の願いを叶えてあげますと言われたら、さて何を3つ差し出しますか。はい、当たり前の中から3つ、もういらないよって言うとしたら、いらないって言ったらあなたの願いを叶えてあげますよって言われたら、どの3つを差し出しますかということです。さあいかがですか。このワークは友人であり潜在意識3.0 の著者藤堂ひろみさんがやっているワークなんですが、ほとんどの人は交換できないんです。当たり前に思っていたものが実は一番の願いをはるかに超える巨大な幸せだった、なんてと多くの方がここで気づきます。大豪邸に住むより目が見える方が嬉しいし、年収1億円より耳が聞こえる方が嬉しい、家族が元気な方が嬉しいし、仲間がいる方が嬉しいんです。つまり当たり前は当たり前じゃなかったんです。当たり前は巨大な幸せだったのです。幸せはなるものではなく気づくもの、 幸せの第一歩は、自分は幸せだったと知ることなんです。はい。実はこの本の編集者の真野さんと僕は、幸せがずっと続く手帳なるものを毎年出して7年目になります。どんな手帳にするか考える際、最初にタイトルだけが浮かびました。幸せがずっと続く手帳と。それで幸せがずっと続くには何をすればいいんだろうと考えた時に、真っ先に浮かんだのが、当たり前の幸せに気づく習慣、ハッピー習慣だったんです。ハッピー習慣とは、例えば空気がきれいだったとか、風が気持ちよかったとか、どんなことでもいいので、今日ちょっとでも幸せに感じたことを思い出して、ああ、幸せだなーってつぶやきながら手帳に書く習慣です。はい、ということで、この続きがあるんですけれども、今日はここまでにさせていただきますね。はい。いかがでしたでしょうか。ちょっとした幸せ、ああ幸せだなって感じながら、ちょっとした幸せを感じた時に、ああ幸せだなってつぶやく、できたら、なんかに書く、はい、ということをおすすめですよということです。はい、全然余談になっちゃうんですけど、ヨガに行ってる、今年80歳になる方がですね、たまたまちょっとお話をしたら、5年日記をつけていて、もう30年以上になるっていうお話をされてました。毎日30年以上、まあどのくらいの量かは聞いてないんですけれども、日記をつけていらっしゃるということでした。はい、そこで、そのヨガの道場に通い始めて、今年で30年目になるのよと言われていました。いやー、すごいですね。日記を続けるということがすごいなと思いました。はい。はい、では、今日はこれで終わりにさせていただきます。ではですね、いつものようにお時間がある方はもう少しお付き合いください。目を閉じて、そして深呼吸をして、私の中のちょっとした幸せ、はい、当たり前にできること、これをこうもう一度振り返ってみてください。ではどうぞ。さあ、深呼吸をしてリラックスしてください。あなたは尊い存在です。世界で唯一の素晴らしい存在です。あなたが今ここに存在することに感謝します。はい、ではゆっくりと目を開けて背伸びをしてください。